こんにちは、川野優馬です。今日は、コーヒーバーガレッジ東中野店にお邪魔しております。僕と同い年のケンタという、コーヒーが大好きな男がおりまして、彼をゲストに今日はコーヒーとお酒の話も交えてやっていきたいと思います。どうぞケンタくん。
はい、よーどうもどうも、コーヒーバーガレッジの塚田ケンタです。28歳、独身ではない、子持ち、はい、なんでもない、明日誕生日です、イエイ。はい、ということで川野くん、今ちょうどね、たまたまエスプレッソを入れてみたわけですけど、いかがでしょうか。
いただきます。ナチュラル、
はい、
うまいな。
うまいだ
ろ、エスプレッソ。うまいな。
うまだろ。
うん、
そう、
すげえクリーンだね。
そうなんですよ。でね、
うん、
このエスプレッソ美味しいじゃん、
うん、
今ね、シングルショットあるけど、
はいはい、
もう余ったシングルどうすると、 もったいないね、
うん、
これはコーヒーカクテルに使います。
やった。
すなわちこうやってお客様に出したその余りをですね、こうやって貯めておいてコーヒーカクテルに使うわけでありますね、うん、ドリップ、あ、いやいや、エスプレッソって結構みんなバリスタちょって飲んでスッて吸っちゃうじゃないですか。
そうだね、
あれがもったいない。俺はね、そういうことをしたくない。コーヒーのロスを作りたくない。なぜなら俺はコーヒーを愛しているからです。ということでですね、この通称ロスプレッソを使って今からアイリッシュコーヒーを作っていきたいと思います。喋りすぎか
な。いや、いいと思う。
はい。あ、待っていいもんだけどね、曲がるとすごい心配になっちゃう。
でも確かにエスプレッソをみんなね、こう朝の調整とかね、
そう
やったらすげえ捨てるもんね。
そう、マジ
でもったいないよね。ほんともったいないね。5ショットぐらい落とすよね。
落とす落とす。それもさ、全部さ、農園の人がさ、こう、つみつみしてるわけでしょ。
本当に、いや、5ショットの 100g のコーヒー作るに 500g のチェリー必要だから、ね、
あ、マジで。
そう、 500g のチェリーを朝みんな捨ててんだよ。
やばい、
そう考えると、それがうまいドリンクに変わってお客様に提供されるっていいよね。
その通り。すなわち、うちのコーヒーカクテルはうまいだけじゃない、意義があるんですね。でですね、このロスショットと、お砂糖と蜂蜜と、あとウイスキーと生クリーム、あとオレンジピールを香りにつけるんですけど、アイリッシュコーヒーはこれが材料になってます。はい、お砂糖、蜂蜜、コーヒー、ウイスキー、生クリーム、オレンジピール、以上。ケミカルなもの一切入ってないんですよ。
いやー、楽しみだな。
かつこの蜂蜜なんですけど、ただの蜂蜜じゃございません。なんとコーヒーの、エチオピアのコーヒーの花から取った蜂蜜なんですね。おおって、これおい、オーディエンスちゃんと聞いてるよ、お前。えぇ、ー、とか言う
の、すごい、今度行こうと。
くそ、
今日の回大丈夫かな。
大丈夫かな。取れなかったらこれボツにしてまたやろうぜ。まあ、とりあえずね、今入れましたよ。グラニュー糖 6g。
まあ、レシピ言っていいんですか。
いいよ、いいよ。蜂蜜を、真似できねえから、蜂蜜を 10g。
しっかり入れといてください。
で、熱湯ね、熱湯、これ大事。熱湯を60度ちょっと入れすぎた。ちょっと入れすぎたね、こうやってね、蜂蜜をちょっと強いね、味整うから、いけるいける。で、ぐるぐるぐるって、ね、溶かしますよ。
ちゃんと見てんのか、おい。
あ、見とるな、意外と。
あ、ありがとう。
あ、ありがとう。ほら、わかんない。
あ、
いいよ、こうやって溶かします。
溶けます。これね、もうこの時点ですごいいいんですよ。
シェフリスト
いや、めっちゃいい匂い。この蜂蜜めっちゃいい匂いするね。
そうなんだよね。でもね、実はね、これね、エチオピアのコーヒー蜂蜜だけじゃなくて、ね、
うん、
実は日本のアカシア蜂蜜を1対1でブレンドしてます。
それなんで混ぜてんの。
なんかね、エチオピアのコーヒー蜂蜜は香りと、あとアシディティがとても素敵なんです。ボディ感と、なんかそういうのはね、ちょっと弱いんだから。
そういうの
整える。だからなんかね、繊細すぎる。
あ、
味が繊細すぎて香りが強すぎる。だからそれをバランス取るためにやってます。で、なんとエスプレッソでジガーで測りますよ。ジガーで30キロですね。イエー。
これエチオピアのやつですか。
そう、エチオピアのナチュラル。で、ここにウイスキーを入れます。ウイスキーこちらです。グレンファークラス105の前割りですね。ちょっと濁ってるんですよ、これ。
うん、
濁ってます。
濁ってんね。
そう、これは何でかっていうと、ウイスキーと水をあらかじめ1対1で混ぜて瓶の中で2週間寝かせるんですよ。こっちが普通のウイスキー、ね、
うんうん、
透き通ってる。
透き通ってるね。
そう、水には溶けきれないけど、アルコールには溶ける成分が溶けてるから、まあ、こうなってる。そう、で、それを水入れることによって溶けきれない成分がこうやって出てきます。だから濁ってる。で、この前割りを使うことで、酒臭さをなくすんですね。
へえ。
アイリッシュコーヒーってあったかいカクテルなんで、一番最大の落とし穴は酒臭い。
うん。
ね、なんか、うっ、きついって言ったらもう美味しいけど飲めない、多いじゃないですか。
うん。
それをなくすためにこう前割りしてます。結構なんか、その酒臭さを避けるために、なんかもうウイスキーを15とかちょっとしか入れなかったり、
うん、
あとなんか燃やしたりして、なんかアルコール飛ばしたりする人多いんですけど、あんまりなんかそういうことをしたくない。コーヒーカクテルを名乗るからにはちゃんとお酒を入れなきゃいけないな、
うんうんうん、
じゃないとなんか失礼ですね。だから僕が作りたいコーヒーカクテルはこのコーヒーの個性とお酒の個性がしっかりと両方とも生きて一体化しているようなそんなカクテルが作りたいですね。
最高だな、うん、それも余ったエスプレッソで美味しく変貌させると。
その通りです。おっしゃる通り。
でグラスにこれ注いで、
そうグラスに注いでこの後生クリームを入れるんですけどね、あの今何をしてるかというとこのオレンジピール、ね、これをピピってやるんですよ。表面に油がちょっとオレンジの油が浮かぶん
だ。
そうでこれで、液体の液面と生クリームの間にかすかなの香りのアクセントをつけてやるわけですね。
うん、
まあ、オレンジピールって結構最後に入れる人多いんですけど、最後にやるともうオレンジの香りが強すぎて、
うん、
なんかもう主張が激しすぎちゃう。なんでその間に挟むというわけです。
で生クリームを泡立てて入れるわけね。
そう生クリームを泡立てるのも普通にこう適当にダーッて今使ったのはこれですね。ミルクフォーマーみたいなやつ。
家にも持ってる人いっぱいいそうな、この一番気軽なウィンって回るやつ。
ウィンって回るやつ。なんていうの、一家に一台必ずある。
うん、一家に一台ウィンって回るやつ。
あの百均のやつとか、あとはリオのやつはおすすめします。
ハリオね。
ハリオのやつはあんまおすすめしない。っていうかこれがおすすめ。なんでかっていうとこれ充電できるしパワーも強い。
あ、パワー。
レベルが1から3まで選べます。
へえ。
でここにこう注いでいきますよ。ってんの。
うわ、めちゃくちゃうまそう。白い泡がね、綺麗になったね。
これ綺麗に乗らせるコツは、
うん、
気持ちでも、泡がちゃんと作られてないと、混ざっちゃったりするはい、お待たせしました。スーパーフルーティーなアイリッシュコーヒーです。
いただきます。めちゃくちゃうまそうだな。っていうか、この生クリーム超ツヤツヤだね。いや、めっちゃうまいな。こんなんもこれもう世の中で一番うまいドリンクじゃん、こんなんやばいでしょ、これは。
いいでしょ、これでもいいんだよね。何度飲んでもうまい。
いや、これ一生うまい。
結局、こうやってまた飲みたいって思うようなカクテルじゃないとダメ。
むちゃくちゃうまい
な。なんか結構僕が好きじゃないコーヒーカクテルはやっぱりそのコーヒーの個性を出そうとしすぎて結果、なんかもう苦いやっぱね、ちょっと飲みづらい、うん、面白い味する、うん、勉強になったわみたいな。
うん、
でも
確かに。
それだとね、多分一回、人生で一回しか飲まない。うん、それだともうコーヒーカクテルの文化は作れない。コーヒー文化もそうじゃん。ゲイシャとか、もうすごい高い豆持ってきても、あーなんか、変わった味すんねーっつって、明日から飲むコーヒーが、なんか缶コーヒーじゃ意味ないじゃないですか。まあ缶コーヒーもね、それでいいけど。まあだからこう毎日飲みたくなるような無理のないサステナブルなコーヒーカクテルを僕は作りたいです、う
ん、めちゃくちゃいいねこれ。
そういいんだよね。
超フルーティーです。全く苦くないね。
そうなんだよ。
結構コーヒーカクテル飲んだけど海外とか行ってついつい頼むじゃん、大体、うん、めっちゃ苦いよね。
苦い
まあいいんだけど、それで喜ぶんだったらいいことだけど、苦いのが苦手な自分としてはこういう超フルーティーなコーヒーカクテル最強にうまいね、
うん、そうです。あの人たちなんかないですか？ないね。なんかこれやってほしい、あれやってほしいとか、ケンタ君がかっこいいとかないね。ちょっとなしいね。
なんでそもそも、なんでそもそもカクテルをやろうと思ったの？
誰もやってなかったな。
誰もやってない。
まあここがオープンしたのが5年前。
あ、そっか。あれ4年？2016年？2015年、
まあ、だいぶ前で、
うん、
でここは僕はバリスタとして入ってて、でバーテンダーがもう一人いたわけです。でもう完全分業制で昼は僕がコーヒーやって、夜はその人 プがバーテンダー。
ああ、そうだったね。
そうそうそう。で、僕はもう基本バーテンダーは全くやんなかったんだけど、せっかくならコーヒーと混ぜたら面白いんじゃないみたいな、うんうん、思いつきからやってみて、あ、意外といけんなこれ、
うんうんうん、
そこからですね。で、まあ作ってみたら、もっと美味しくなる、もっと美味しくなる、もっと美味しくなるって、こうだんだん進化してきて。
夜のバーテンダーと一緒に営業してた。
そうそうそう。
夜でも店の名前は違う。
カフェガレッジ。カフェガレッジなんですか。夜はハイボールを出す。
あ、そうだったの。
そうそうそう。
あ、そこのバリスタとして。
そうそうそうそう。
働いてた。
そうそうそう。
オーナーではなかった。
なんかみんなでやってた。
ああ、そうなんだ。
そんな感じ。
そのバーテンダーの人はどういう経緯の人？
そのバーテンダーの人はね、あんまり多くは語れない。
あ、多くは語れない人なのね。
謎の数。うん、謎のバーテンダーで、かつその人はね、サービスが素晴らしい。
あ、そうなんだ。
ちょっとツイッターでちょっとあのサービス系のあれで有名な
んだ。ああ、そうなんだ。秘密のバーテンダーがいたんだ。
そうそう。
で、そこでバリスタやりつつ、こうカクテルをだんだんやるようになって。
そうそうそう。
夜も自分で完全に営業し始めたの
は
いつから？
それはバーテンダーが体を壊してやめてしまった。僕が完全に引き継ぐこと。
最初昼しかやってなかったのに、
そうそうそう、
夜も全部引き継ぐことにな
ってみたいな。
やばいじゃん、それ。
教わったからできるけど、まあやってみたみたいな。
え、
そんな感じ。
そんな感じだったんだ。
そんな感じ。
よくやったね、それ。しかもできたんだ。
できちゃう。
できたんだ。
意外とでき
る。おかしいな。
先生、なんでかってさ、バリスタだから。
ああ、それでもう5年になるんだ。
そう。
すごいね、その話。
いいでしょ。
最初からコーヒーカクテルめっちゃ作ってたよね。
あ、そうだね。もう最初はやっぱりそのベリー系のコーヒーと、
うん、
なんかベリー系のリキュールが合うに決まってる、
うんうん、
まあ、そういう味を重ねるようなコーヒーカクテルが多かった、
うん、
例えば当時からあるのはミシェル・ジャンゴっていうのがあるんだけど、
うん、
ミシェルはカシスとあとコーヒー、
うん、
エチオピアナチュラルのコーヒーと絶対合うと、
うんうん、
でそのコーヒーを水出しコーヒーにして、炭酸注入して今の形に、
うんうん、
とか、あとジャンゴっていうのはブラジルとミルクとあとバーボンウイスキー。
絶対うまいじゃん。
絶対うまい。もう外さない。味を重ねるだけ。
うん、
そうそうそう。
それは軸にやった。今何種類ぐらいあるのコーヒーカクテル？
今わかんない、20とか2、30ある。
2、30あるの、
うん、結構なんかすぐ即席で、あ、じゃあこんな感じでとか言ったら、
やばいね、
うん、勝手につける
。すごいな。いやでも確かに飲んできた中で一番美味しいコーヒーカクテルだと思う。ここで出してるのは。すごいな。え、なんでバリスタをやろうとしたんですか？あれ？なんでバリスタやってる？
バリスタのそもそもの始まりはあれですね、浪人時代スターバックスで働いた。
おー、
知ってた？
知らない。
あ、本当？
浪人時代って何？
いや、まあ普通に大学全落ちするじゃないですか。
うん。
浪人したい、許さんぞっつって、バイトして受験を稼げみたいな、受験料稼げっつって、じゃあバイトします。で、まあセブンとマックとスタバがあって、どこが一番モテそうかっつったら、川野くんだったらどこですか？
え、スタバじゃないですか？
ですよね。そうなりますよね。そうなんです。
知らんけど、知らんけど。
で、まあ一番モテそうなスタバに入って、で、当時はイタリアンローストばっか飲んでましたね。かっこいいと思って。
うん。
で、まあ苦苦のコーヒーだけど、まあなんか自分コーヒー通なんだなみたいな感じで。
あ、うんうん、でも飲んでたんだ、全然。
そう、飲んでた。
ブラックで。
ブラックで飲みまくってました、
ね。すげえな。
濃いめで。
濃いめで。
濃いめで。やってたでしょ。
うんうん。いつからだんだんこっちに来たの？こっち
で。そう、こっち側に来たのはその次に六シタンカフェっていうところで働いたんですよ。渋谷の。
マジで？あ、あの駅のすぐ。
あの駅のすぐ。なぜかあそこおしゃれだなと思って。
うん。
ここバイトしてないんですか？って。あ、いいよ、働いてみたいな。
え、すげえ。
で、そこでラテアートに触れて。
え、ラテアートできたの？
あそこ。いや、なんかラテアートやってた人がいて、
すげえ
と思って、まあ、そんな上手くないんだけど、うん、リーフとかクマちゃんとか、うん、これやったら絶対モテるなと思って。
またモテるじゃん、
ね、それ。モテそうじゃん。
うん、
そう。で、ラテアートやってたんだけど、なんか豆をね、4袋使っちゃったの、練習で。ミルクをね、何十本も使ったの。したらさすがに怒られて、
うん、
お前はラテアート禁止って言われて。もう悲しいじゃん、それ。
まあダメだけどね、普通に。
いや、でも俺はなんでですかって言ってすごいキレて。
キレた
の？いいですよ、自分でやりますとか言ってエスプレッソマシンを買って。
え、お菓子お菓子、飛んでる飛んでる飛んでる。
エスプレッソマシン買うじゃん。
うん、買うんだ。
そう、買う。オ
ッケーオッケーオッケー。
当時はデバイスタイルっていうエス
プレッソマシン。あ、いいね。
いいよね、あれ。
3万ぐらい？
いや、1万円ちょいぐらいかな。ハンズで買ったね。
あ、いいね。
そう、 当時はあったんだよ。
なんかスチームノズルのところに青いプラスチックのやつ
あるでしょ。そうそうそうそう、あれはもちろん取るよね。
取る取る、そうなのよ。
そう取るよね、うん、でなんかこうスチームワンとかさ、下に向いてるからそれグイッて
上げて上げて、そう、あの細いとか出るのね、蒸気が。
そう、懐かしいね。
わかるわかるわかる。
あれでもうずっとやってましたね。そう、でその中でまあ独学に限界があるっていうんで、ポール・バセットでこう修行したいぞって言って、ポールでもね、入ったらね、なんかマシン触らせてくんないんですよ、レジやってろみたいな。
厳しい。
よく聞く話だと思うんですけど、当時のポールは本当にマシン触れただけで、てめえ何調子乗ってんだほらみたいな感じだった。特にキヨさんも怖かった。
キヨさん、
キヨさん、
当時のボスね。
そう、当時のボス、グリッチコーヒーのヘッドのキヨさんも特に当時は怖かった、うん、だからもうここではマシンを触るのに、あの6年生になってしまうと思ったんで、まあ、うん、エスプレッソマシンをでっかいの買ってすごい。
どっちが先だったの、ポールで業務用触るのと。
いや、もちろんあのエスプレッソマシンです。
家の、
家の、
家の方が先だった。アレックス、
アレックス買ったんです
よ。20万ぐらい、15万ぐらい、
40万ぐらい、
40万。
当時は一番新しいやつだった
そう、いいね、俺よりやってんね。
ね、で、
はるかに 先行ってるね。
しかもね、コーヒーミル、グラインダーはアマメリアエスプレッソで買ったんだよ。
え、
アマメリアエスプレッソ、当時あのアンフィムのザ・ベストってやつが5万4000円とかで売ってて、
へ
え、アマメリア初めて行った。え、何これめっちゃいいじゃんっつって、
いいね、あの店
買いますって言って、
え、
初めて行っていきなりもらったレシートが6万
円。初めて行ったコーヒー屋で6万のレシート、
うん、そうそう、なんでかっていうと、アンフィムも買ったし、モッタのあのピッチャーも買ったし、モッタの短パンも2個ぐらい買った。
めちゃくちゃ楽しいね。
いや、楽しかったね。
で、家でおうちバリスタ。
そう、ホームバリスタ。
ホームバリスタ始めた。
始めて、ラテアートをずーっとやって、みたいな。で、そのうち、やっぱりこれじゃダメだっつって、カッピングに目覚め。
急に？なんでなんで？
それは。なんかね、当時ね、本当にそれこそ、サルタヒコのあのオーナーと、うん、あと KJ さんとキヨさんと、あとアトシさんが、うん、が急になんかオーストラリアとか、うん、あとなんだ、あの北欧、うん、オーストラリア行き始めて、うん、でなんかサプリームのエチオピアナチュラルとか、うん、めっちゃイチゴじゃんこれみたいな、
うんうんうん、
え、今までポールで飲んでたのはもうもはや苦いみたいな感じで、うん、あ、こりゃいいわって目覚めた感じかな、うん、確か
5年前ぐらいか、あれもうちょい前、
いや、もうちょい前、8年前ぐらいか。
当
時だって俺のあの1個上の先輩が佐々木さんだからね、
あの、あ、そうか、まだフグレンもオニバスもオープンしてない頃、
してないね。だ、 KJ さんとかはよくホールの客席でな、事務作業して、うん、オープンするために、うん、KJ さんいつもなんかあれ飲んだな、ドリップ、うん、マッチブリュー、うん、マッチブリューかアイスコーヒー飲んでる、ね、うん、ブッコンのやつ、
え、
レイの
ね、レイのやつ、
ブレンドでしょ。
そう、ブレンド飲んだ。
何それ、
ブレンドっていうの。
そう、ちなみにあのグリッチコーヒーのドバシ君っていうね、うん、あのチャラ男がいるんだけど、
はいはいはい、
そいつに初めてなんかカッピングを教えたのは俺らしい。
あ、そうなんだ。
そう、
そうなんだ
らしい。あ、ドバシって言うんだ、へえみたいな、君じゃカッピングって知ってるみたいな、すげえ先輩がでふかして教えてたらしい。
へえ、
カッピング知らないの、教えてやるよ
急に
どういう店なの、アルバイトでしょそれ、ただの。
そうそうそう、
なんだこいつ、誰だよ、
どういうことなの
でも教えてくれよみたいな、分かんないから、
なんか当時はおかっぱでなんか出すやつ入ってきたら背高いだけでとか思ってたんだけど、
ね、
今すっかり垢抜けましたね、彼も。
あ、7人ぐらい見て
る。で、その後業務用マシンを触るようになったんだね。
そうだね、
ポールバセットで。
そう、ポールバセットで、その後になんかやっぱ野村ビルの下だから、うん、サラリーマンがみんな金持って見えて、うん、就職しようかな、
あ、
お金欲しさ、
あ、
で就活を始め、ちょっとポール休ませてみたいな感じで就活したんだけど、なんかちょっとパッとしねえなと思って。
パッとし
ねえ、なんかまあ普通に就職、こんな生意気なやつがスイス行くわけがない、
向いてない、
向いてない当時はいや俺多分こういうのもうまくやれると思って、
うん、
そ
う、
無理
だよ、無理だよ、まあでもなんかパッとしねえなみたいになって、
パッとしねえな
って、パッとしねえなっつって、うんうん、バックパッカーに出かけて、
あ、その頃、それ大学3年ぐらい、
そうそうそうそう、なんかパッとしないから今しかないと思ってインド行こうと思って、
就活全部やめたの、
やめた、
全部やめてバックパッカーインド行ったの。
そうそう、
すげえな、めんどくさっつって、
めんどくせえっつって サブカルやれんのも今だけど、うん、だってさ就活就職しちゃったらさその間さ10年間会社働き済みでしょ、
うん、
下手したら
まあ大きいところで入って出したらね
でその中でさ1年間放浪の旅絶対できないじゃん
まあね、
うん、無理じゃん、
うん、
だから行くなら今だ、うん、就活のネタになるし
もうだって就活ってもしないんでしょ
いやその後しようか
その後あえどんくらい行ったの1ヶ月行ったの
いや半年
半年
ぐらい
それ就活する気ないじゃん
いやないないないだからもう向こうでエントリーシートああ期限終わっちゃったなーって言って
え、どこの国行ったの？インドと？
いや、まず東南アジアから始まって、なんか、どこだっけ？ラオスか。そう、ラオスでまずはっちゃけたかった
んだよね。まあ、その話は聞かないとこかな。
そうだね。ラオスとか、タイとか、カンボジア、ベトナムで、中国の方行ってから、
うん、
インド行って、うん、ネパール行って、うん、で、インドの北の方を攻めて、
うん、
で、なんか、2週間喋っちゃいけないみたいな瞑想とかやって
へぇ
ーインドで
超あやってたねなんか言ってたね
あれ超受けるあれでね目覚めちゃうから、ね、
ああそうなんだその時もコーヒー好きだったのずっと
そうだね好きだったねで本当にね世界バックパッカー美味しいコーヒー当たらないマジで
え当たらない
あ美味しいコーヒーがない当時はなん
かあ東南アジアとか特に
そうそうそう、うん、みんな基本ネスカフェとかね
まあそうだねコーヒーショップですよねネスカフェとか
ないない
そうだね
でもまあそれはそれで飢えてたから美味しいなと思ったね、
うん、
だからあれはあれで否定できない、今だってスペシャルティーコーヒーが全部なくなってさ、
うん、
まあなんか本当東京でも引き立てのコーヒー難しくなったとか、
うん、
例えば、
うん、
なったら多分本当、ね、インスタントでもありがたかった、ね、
いや缶コーヒーでも、めちゃくちゃ美味しいよ
そうそうそうだからあの味はあの味で忘れられる、
ほんで戻ってできてコーヒーをもっとやろうと思って
あで戻ってきて、まあ、就職活動もう一回したんだけどなんかやっぱりパッとしなくて、うん、あもうなんかいいやバイトでみたいな感じでなんなら自分でなんかできないかと思って浅草のなんか一角、うん、そうギャラリーの一角を間借りしてコーヒースタンドでやった
急に始めたね
あそう
すごい思い切った
でどこの豆を使ったかっていうと自家焙煎
あれ
え
自家焙煎
自家焙煎自分で焙煎してたんだけど
あれ焙煎機は
焙煎機ねライトアップコーヒーっていうところがね貸してくれたんだよ
あん時か
あん時あん時
そうだ
めっちゃ焼いてたでしょ
焙煎機使ってもらってたわなんか焙煎したいんだけどあっそっかそっか、
うん、
そうだったね
そうそうそう
シェアローストみたいな感じで
そうだね本当にあん時はありがとうございます
いやいやこちらこそ
楽しかったな
楽しかったなあの頃が一番、
あの頃が一番楽しかった1キロガマでね、少々焼いてる
1キロの焙煎機、そうだね結構焼いてたよね
でしたね
懐かしいわ
デベロップメントタイムとか誰も言い始めてない
うん豆の匂いとかがね
そうみんなこうやってさ、スプーン刺してさ匂い嗅いでさ、わかんねえよ、そんなんじゃなくて
でもわかんないなりに楽しんでる楽しい、ああいうのが楽しいよなわかんない中を、どうやって美味しくなるかを熱く語り合いながらね、楽しいよねそうか一旦この辺で区切って、まあ、第2話にしていい？
いいよ
一回区切りの言葉入れていい？
あ、いいよ
次何の話する？次話すとしたら？もっとカクテルを深掘りしたいのと
ああ、カクテル深掘り
あと今のコーヒー業界について
今のコーヒー業界について言っちゃっていいのかな、うん、
まあダメだったらボツにすればいい
あ、そうだねこれ見てる人いるけどまあ、いいかね
で
次、土橋くんも入れるそれ
コーヒー、今のコーヒーダウェイ
そうね、じゃあまあそっから今のガレージにつながるというかそっから今のコーヒーカクテルにもつながるっていうことかじゃあまあ、次の話で、次回でそのコーヒーカクテルとか今のコーヒーの話を聞いていきましょうか
おっす
ではでは、今日はこの辺で
ありがとうございます
ありがとうございます
じゃあグラッツェ